宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード52。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。さて、どうでもいいことなんですけど、ここ数日私の毛抜きが行方不明なんですよ。毛抜きなんてずっとポーチに入れているものなのに、なんでなくなるんだろうっていうね。ちょっとね、この左の眉毛のところに抜きたい毛が1本あるのに抜けないんですよね、毛抜きがないから。まあ、絶対そのうち出てくるので、新しいものを買う気にもならないですし、でもね、かれこれ 1,2 週間ぐらいずっとその1本抜きたい毛を見ては、あ、毛抜きどこかなって探すんですけど、見当たらないんですよね。なんで、いつも思うんですよ、なくし物をするときに。なんでこの狭いうちのアパートの中で物がなくなるんだろうっていうね。はいはい、どうでも、本当にどうでもいいことですね。さあ、今日のエピソードでは先週の我が家のバタバタ事件簿をお届けします。その他マイフェイバリット英語の話も予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、いや、先週、あ、もう先々週ですかね、はとても大変な1週間でした。ですね、うちの夫の車が急に壊れたんですよ。我が家、アメリカに来た当初は車1台生活だったんですけど、まあ、それでもその当時住んでいた小さな町の中で夫も働いていましたし、私も特に大した用事もなかったので問題なかったんですよ。でも、私が毎日授業のある英語のクラスをちょっと遠くで取ることになった時に、あ、じゃあもう1台必要かなってなって、今私が乗っている車を買って、まあ、夫婦車2台制、それぞれ1台制になったんですけど、まあ、それから月日は経ちまして、現在では夫は家から片道35分40分の通勤を毎日していて、私は私で英語のクラスがあったり、まあ、なんやかんやあったりして車をほぼ毎日使っています。で、それがね、夫婦で正反対の方向に移動するんですよ。まあ、だから現在の我が家のライフスタイルでは、もう一人一台車がないと困っちゃうわけです。で、そんな状況下での急な故障だったので、とっても大変でした。あれはね、先々週の平日の朝のことだったんですけど、朝夫を送り出して、私はまあ朝ごはんを食べてコーヒーを飲んでストレッチしたりして一息ついてたらですね、夫から LINE のメッセージが来て、なんて送られてきたと思います？びっくりしますよ。車が爆発したって送られてきて、へってなって、え、どうしたの、大丈夫って電話をかけたら、まあ、本当に乗ってた車が爆発したと。映画とかでね、見るような爆発じゃないですけど、運転してたら急にガタガタガタガタって音が鳴って、こうシェイクし始めて、なんだなんだと思ってたら、ボンって爆発音がして、こう煙を出し始めたと。怖くないですか？しかもそれフリーウェイ、日本でいう高速道路走行中ですよ。で、まあ、ひとまず安全なところで止まって、牽引車を呼んで修理屋に持っていかなきゃいけないってことで、ひとまず私もそこに来てくれないかと、まあ、そういう連絡でした。で、まあ、その電話の時点で朝のまだ7時半ぐらいで、まあ、私はまあノーメイク、まだパジャマ、まあ、パジャマっていうか家着のレギンスだったんですけど、もうひとまず着替えるだけ着替えて、その夫が待つ現場へ向かったんですよ。で、ちょうどフリーウェイ、高速道路ですね、の本線と出口の間の三角巣のところに夫泊まってまして、まあ、ひとまず無事だというのを確認して、あ、よかったなと思って、で、あとは私が乗っていった私の車の中で、まあ、牽引車が来るのを一緒に待って、で、 その牽引されていく車の後ろを私たちも運転して一緒にくっついて、まあ、修理屋さんまで行きました。で、まあ、そこから夫の職場に送っていってという、まあ、その日の朝だったんですけど、その壊れた車がね結構古い車で、もうまあダメかな、まあ、修理可能ならするけどっていう感じだったんですけど、こう修理をするのにね修理代がめっちゃ高いなら、まあ、新しい車を買おうっていう話をしてたんですけど、結局その当日だったかな翌日だったかなに修理屋さんから連絡が夫のところに来まして、エンジンがもう行っちゃってるということで、で、まあ、修理代が高いっていうことが分かったんですよね。なのでじゃあもうこの車は手放してね新しい車を探そうと、まあ、そういうことになったわけです。いや大変でしたよね。アメリカって日本と違うところは車検がないんですよ。自己責任なんです。でちゃんとメンテナンスしてれば、まあ、早期発見早期治療みたいな感じですけど、まあ、我が家の車はね定期チェックとかあまりちゃんとしてなくて、問題があったら修理屋に持っていくっていう、まあ、日々だったんですよ。まあ、今回ねこれを機にこれからはねもうちょっとまめにチェックやメンテナンスに持っていこうかなって考えを改めたんですけど、でまあ、車がダメになってしまった、もう乗れない、完全に乗れない、で新しい車が必要、でもまあねそんなにすぐに次の日に買えるなんてことじゃないので、その車がない間の夫の通勤のことをとても心配してたんですけど、幸い同じ町に住んでいる夫の同僚の方がいて毎日カープールをしてくれました。あ、そう、ちなみに私これアメリカに来て初めて使った単語なんですけど、1台の車に一緒に乗っていくことをカープールって言います。なんかカープールって私のイメージだと駅前とかでタクシーがこう止まっているタクシープールのイメージどうしてもしちゃってたんですよね。まあ、全然違うんですよね。カーシェアって言うんじゃないとも最初思ったんですけど、まあ、それだと車自体をシェアしていて、まあ、お互い使いたい日に車を使える、それぞれ使えるみたいなおそらくイメージで、まあ、ともかく同じ目的地に行くときに1台の車に何人も乗っていくことをカープールって言います。はい、まあ、そんな感じでその優しい優しい夫の同僚ミスターネルソンのおかげでどうにか車がなくても数日は問題なく過ぎたんですが、まあ、こりゃ一刻も早く車を買わなきゃとなりました。はい、まあ、引き続き車探し車を買った話をしたいと思います。はい、ということで夫の車が壊れたのが水曜日の朝、そしてその週末土日で私たちは代わりとなる新しい車を探し買うことになりました。なかなかのスケジュールでしょ。でもいくらそのカープールをしてくれる人がいると言っても、まあ、ずっとしてもらうわけにもいかないですし、やっぱり毎日ね時間を合わせて朝行って時間を合わせて帰ってくるっていうのは普通のね、時間がきっちり決まっている仕事ではなかったので、まあ、大変ですしね、まあ、すぐやはり必要だなとなりまして買わなきゃってなりました。で、まあ、新しい車といっても新車なんかが我が家の経済状況で買えるはずもなく、もちろん中古車なんですけど、いくつか狙いの車種を決めて、で大体の予算を決めて、でまずはインターネットで検索をしました。アメリカって個人で車を売り買いすることも多くて、クレイグスリストというメルカリの大きい版みたいな、ちょっと違うか、ジモティみたいな、ジモティってまだあるのかな、まあ、とにかく何か売りたい人買いたい人が集まる地域ごとの掲示板みたいなものがあるんですけど、やっぱジモティですよね。はい、あるんですけど、まあ、そのクレイグスリストでいくつか週末に見せてもらう車を見せてもらうように連絡を取りました。まあ、取ったって言ってもうちの旦那がなんですけど。で、そのクレイグスリストには個人で自分の車を売っている人もいれば、中古車ディーラーとか、あと修理屋さんをやっている方がビジネスで扱っている車を掲載していることもあるんですが、まあ、今回は個人ビジネス両方をいくつか見る予定で、まあ、土曜日朝早く家から1時間ぐらい離れた大きめの町に出発をしました。 で朝一にアポを取っていた人が、まあね、あの夫が全部アポ取りいろいろやってたんですけど、会う前からなんかこの人英語がちょっと怪しいって言っていて、で私もね、英語、自分の英語のレベルが低いので人の英語をとやかく言うつもりはないんですけど、あの別に少しぐらい英語が拙なくてもね、私も拙いんで。でもその個人から中古車を買うってなると、車の状態とか、あとは手放す理由とかね、いろいろと確認したいことがあるじゃないですか。でもその人にテキストでいろいろ聞いても、 Everything is OK、 Great car、 No problem を繰り返すだけで、なんかあんまりキャッチボールができないみたいなことを言っていて、でまあひとまずその朝一でその人に会って車を見せてもらったんですけど、やっぱりね、実際に会ってもいまいち会話が成り立たなくて、なんか聞いても No problem、 Good car、 Good car って繰り返すだけで、なんか聞きたいこともしっかり聞けないので、ちょっとこれは厳しいかなってことになって、その車はなしになりました。なんかね、ちょっと話それるんですけど、この一件でやっぱり私も英語もう少し頑張らないとって思って、いつどこで英語でのやり取りが必要になるかわからないなと思いましたね。あの前受けてた英語のクラスで、外国、まあその英語圏以外の国のアクセントがあると、あの統計的に信用度が下がるっていうアーティクルを読んだんですよね。その人がどこの出身でどんな経歴の持ち主かとかは関係なく、その自分の例えば日本でどんな頭のいい大学を出てて、どんなすごい仕事をやっているか、どんな、ね、あの経験があるかとかに関係なく、その例えば日本人なら強いジャパニーズアクセントが出ちゃうだけで、なんだかこの人信用できなそうって人は思うんですって。で、まあ今更ね、私の日本ジャパニーズアクセントを完全に取ることはできないですけど、その分その使う単語とかボキャブラリーとかね、あと文法、言い回しとか、そういう面ならもっと勉強して上達できると思うんで、頑張らないとなって思いましたね。はい、ちょっと車を買う話からそれましたけど、なんかもしも私がこういう交渉事を英語でしなくちゃいけなくなったらって想像して、で自分の英語についてちょっと考えさせられましたね。その一人目に会ったおっさんを見て、なんかその人、別にアクセントは私全然気にならないんですけど、私もあるんで、だけどアクセントもすごいある上に、なんか言ってることもよくわからないし、なんか単語がスラスラ出てくるわけでも、文法がちゃんとしてるわけでもなくて、なんかいろんなことがボロボロで、英語、その人の、あ、ちょっとこれはちょっとこの人からは車買いたくないなって思ったんですよ。はい、まあそんな感じで一人目はダメになり、で同じ地域でもう一件、今度は中古車ディーラーにある車を見に行く予定だったんですけど、その時点で開店時間まで少し時間がありました。でそこで近くにあった別の中古車屋さんもフラッと覗いてみることにしました。で、まあ、そこで、あのこんな感じの車を探しててって希望を言ったら、あ、ちょうどあるよって言われて、1台車を見せてもらったんですけど、まあ良さそうで、テストドライビングもさせてもらって、まあ、なかなかいいかなと。でその後、あの当初予定していた中古車ディーラーの開店時間になったので、そっちも見に行って、その先に見た車と後に見た車、両方同じ車種だったんですけど、後に見た方はすごく外装も内装も綺麗で、でこっちもテストドライブもいい感じだったんですよ。でこの2台とも、両方とも販売者は、まあ問題なくて良いコンディションですよって言ってて、まあ値段もほとんど同じぐらい、そんな感じでした。で先に見た方がそのトータルの走行距離が少なくて、後に見た方は走行距離が多い反面、まあ、内装も外装もとっても綺麗っていう、まあ、そんな状況でした。でね、もともと買う前にプリパーチェスインスペクションって言って、その第三者の車修理屋さんに持って行って、その今から買う車に何か問題がないかっていうのを見てもらう予定だったんですよ。あの個人間での車の売買が一般的なアメリカでは、このプリパーチェスインスペクションよくすることらしいです。ということで、まあもうこれ2台に絞っていいんじゃないってなって、その先に見た車、後に見た車、2台ともチェックしてもらうことになりました。で パッと見た感じ、乗った感じはね、後から見た方がまあ綺麗だったので、なんか気分も良かったんですけど、まあ、今回のテーマとしては、大きな、テーマとしては長持ちする車、問題がない車で、購入直後にメンテナンス費がかからない車はどっちかっていうことでね、それを、まあ、その購入前チェックということで、その辺の修理屋さんに見てもらったわけですよ。で、私は車のこととか全然わからないので、チェックしてくれた修理屋さんの話を聞くのも、まあ、うちの夫だったんですけど、結果から言うと先に見た車の方がいいっていうことになりました。どちらの車もね、近い将来のメンテナンスは少なからず必要で、まあ、いろいろその指摘してもらって、いろんなパーツの名前を言われてもね、私はわからないんですけど、まあ、これはできるだけ早く変えた方がいいよとか、この部分に関してはもう少しで替え時だねとか、やっぱりそのあと先に見た車の方がトータルの走行距離が少ないっていうことも大きな考慮点の一つでした。で、最終的な決め手としては、その先に見た方の車、実は中古車屋さんと車修理屋さんが同じ敷地内にあるところだったんですけど、私たちが話してた交渉してた人が修理屋のおっちゃんだったんですよ。で、その購入前チェックをした後にもう一回そのおっちゃんのところに行って、まあ、その指摘された直すところとかメンテナンスが必要な箇所を伝えると、じゃあそれも俺がやってあげるよってなって、まあいろいろ交渉の結果、金額も当初言っていた金額のまま、あれ少し安くなったっけかな、まあ、とにかく全部メンテも含めて、しかも1日でそれを仕上げてくれるっていうことになって、まあ、ということで、まあ、そのまあその2台車あるうちの先に見た車の方に決めました。後日ね、別のメカニックに持っていくっていうのも大変ですしね、まあ工賃も安く済んだので良かったと思います。で、この車探し、決定、これも車探しをして決定したっていうのが土曜日だったんですけど、翌日日曜日にメンテ済みの車をピックアップに行きまして、晴れて車をゲットしたわけです。で、翌日月曜日から夫はその新しい車で仕事に行くことができて、まあね、なんというかほっとしています。で、交渉やね、細かいチェックやもろもろ、まあ、全部夫がやってくれたので私は何も特にしてないんですけど、それでも疲れましたね。車が壊れたとか、新しい車買わなくちゃ、今我が家はどのぐらいお金出せるのかなとか、見つかるかな、大丈夫かな、この車この人は信用していいかなとかね、やっぱたくさんの心配が数日のうちにあって疲れましたね。まあ本当にね、私は何もしてないんですけどね。でもまあこれで一段落しました。まあ一段落といいだといいですね、本当に。でもまあ安心のトヨタ車なのできっと大丈夫なはずです。いやでもね、中古車いえども車を買うっていうのは私たち夫婦にとっては相当な出費なわけで、本当にね、笑えないほど現在金欠でございます。まあ、今月残りはね、おとなしく節約生活をしたいと思いますね。はい、ということで今回は最近我が家で発生した急な車の故障からの車を購入したという話をしました。まあ、本当アメリカはね、車社会ですから車大事です。もっといたわろうと思いました。今週のマイフェイバリット、はい、最近私がハマっていることや気になっているもの、お気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです。今日はですね、私が最近ハマっている紅茶をご紹介します。それが、グッドアースというブランドメーカーの、スイート&スパイシーハーブティーです。私普段もっぱらコーヒー派で、あまり紅茶を飲む方ではないんですけれども、めっちゃこの紅茶は飲んでます。年末年始にサンディエゴの友達マット・ハリーカップルのところに遊びに行った時にこの紅茶入れてもらって、それがすごく美味しくて、美味しい美味しいって言ってたら、ハリーがちょうどたくさんストックがあるから一箱あげるよって言ってくれたんです。優しい。で、帰ってきてからもね、めっちゃ飲んでます。とにかくね、すごくスパイシーなんですよ。味がしっかりしてて濃いんです。で、 シナモンが強くて、でジンジャーも感じるし、他のスパイスもいろいろ混ざってるって感じなんですよ、スパイス入ってるみたいな感じで、でも甘さもあります。で何も入れなくても味がとても濃くて美味しいんですよ。でちょっとね、ほんわりな優しい味の紅茶とかが好きな人はダメかも。本当に強いです、味が、スパイスって感じ。でも私はね、これが本当に大好きでめっちゃ飲んでます。普通にホットティーとして飲むんですけど、私今年の目標はもっと日中に水分を取るっていうことも目標にしてるんですけど、だから年明けてからね、大きめのメイソンジャーにストローを刺して水を入れて飲んでることが多いんですが、そこにこのティーパックを入れて水出しで飲むことも多いです。普通のレモンティーとかだとね、水出しで飲んでも別になんかあんまり味が出ないっていうこともあるんですけど、このグッドアースのスイート&スパイシーティーはめっちゃ水出しでも味が出ていいんですよ。でずっとね、紅茶とかハーブティーとかって別に嫌いではないし、お友達の家とか出先で出してもらったら、美味しくいただいていたんですけど、自分の好みとかがいまいち分かってなくて、どれ飲んでも美味しいティーですよねみたいな感じだったんですよ。でも本当に本当にこれはヒットで、リピートして買いたいなって思ってます。でね、分かったのが、味が濃かったりスパイス強めとか酸味強めとかっていうしっかりした系が私好きなんだなってことなんですよね。日中とかね、ちょっと何か飲もうと思うと、じゃあコーヒー入れようかなって今までは思ってたんですけど、これからは紅茶とかね、ハーブティーも自分のお気に入りをもっと増やして飲みたいなと思ってます。ちなみに、そう、この私が今回紹介したグッドアーススイート&スパイシーティー、この前グローサリーアウトレットっていうちょっと食品が安く売ってるスーパーでめっちゃ売ってて、安く、あれ売れてないのかなって思ったんですけど、なんか売れてなくてストックめっちゃ大量にあっちゃったから、このグローサリーアウトレットに売ってんのかなって感じなんですけど、わかんない、世間の好みと私の好みが合わないのかどうなのかわかんないんですけど、見つけたんでね、ちょっと買っちゃおうかなと思ってます。はい、皆さんはコーヒー派ですか、それとも紅茶ハーブティー派ですか。お気に入りの紅茶とかね、あれば、特に味がしっかりした私好みそうなものがあったら、皆さんぜひ教えてください。はい、ということで今回は最近私がハマっている紅茶についてお話ししました。このね、紅茶の画像をね、インスタやツイッター、あとこの商品リンクも概要欄に載せておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。英語の話のコーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。今日はですね、皆さん初めの頃に絶対経験したことがあるんじゃないかなということをお話ししたいと思うんですけど、初めの頃ってというか、私の場合今もですけど、ネイティブの人がバーって話していると全部を全部理解できないじゃないですか。聞き取れないし、聞き取れたとしてもいまいち意味がわからないし、で特にまだ英語に慣れていない時ってわからない単語が多すぎて、いちいち、え、何それ、すいません、わかりませんって聞き返してたら時間がかかりすぎて全然会話にならないんですよね、話が進まなくて。で特に1対1ではなくて何人かで話している時とかは、全然わかってないんだけど、とりあえずニコニコってして、たまにうなずいて、うんうん、そうそうみたいな、あ、そうだよね、ふむふむみたいな雰囲気を出して、とりあえず聞いてるんですよ。そうですよね、皆さん自分がわからないことで、え、それわかんない、え、なんて言った、え、何の話っていちいち聞いてると、全然その場がこう回ってかないので、とりあえずわからないけど、ふんふんみたいな、うん、会話に参加してる雰囲気を出している自分みたいな。 で、あとはちょっとね自分も分かる話題の時とかは頑張って話したり聞いたりしてて、うんうんってこう、まあちょっと分からなくてもなんとなく分かってるからうんって聞いてるんですよ。でそうするとそういう調子に乗ってうなずいてる時に限って、ああこのこと知ってるんだどう思うとか、あそれ行ったことあるのどこでみたいな感じでなんか話を振られるんですよ。そういう時に限って、わかりますこの時の気まずさあー知らないのに思いっきり相槌打っちゃったみたいな、あー全然話分かってないのにうんうんって声に出して相槌しちゃったみたいな。でそういううんうんって結構相槌しちゃった手前、あ理解してなかったって言いにくいんですよね。なんか普段全然分かってないのにこの人うんうんって普段からうなずいてるんだって思われそうで、いや分かってるんですよ、あの理解できないとき分からないときはうなずいてはダメだし、聞き返したり説明してもらうのが一番っていうことは分かってるんです。でも全てのシチュエーションにおいてそれをするのは不可能なんです。絶対に現実的にできない。だからこう受け流すというか、まあ、言葉悪いですけどね、うんうんってついついこう聞き流しちゃうんですよね。で突っ込まれるっていうなんかこう自分が必ず確認しなくちゃいけないこととか重要な話の時とかはもちろんあのちゃんと聞き返したり分からなかったら確認しますけど、ちょっとした世間話をしている時とか自分的にちょっとこう脳みその調子が悪くてね、その日相手の英語がスムーズに入ってこない時とか相手の話が長すぎて英語脳が停止してしまった時とかねはふんふんふんふんってうなずいちゃうことが多いんですよねこれきっと英語勉強中の皆さんなら分かってくれると思うんですけど、いかがですか皆さん、これすいません、どうしてますか？相手が話す英語が理解できない時とか、でもそこで一回一回話を止めて聞き返すようなシチュエーションじゃない時って絶対ありますよね。そういう時皆さん相槌打ってますか？それともどうしてますか？でも相槌しないとするとじゃあどうすればいいんだって感じじゃないですか。ただ相手の顔をじっと見てたらなんかおかしいですし、難しいわ。分かってないのにうなずくのも失礼だと思うんですけど、でも常に全然何言ってるか分からないみたいな顔をしててもね、相手からしたらあこの人全然分かってないから話しても無駄だとかって思われて全然話しかけてくれなくなっちゃいますよね。難しくないですかコミュニケーション。はい、今回私が話したかったことは、会話中に理解できていない時の相槌問題についてでした。皆さんのご意見や経験などもぜひ教えてください。アドバイスがあればねぜひください。結構ね困ってます。はい、アメリカンライフポッドキャストエピソード52、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各コーナーへのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本からのメッセージも大歓迎です。宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。はい、まだまだもっともっと多くの方に聞いてもらいたいと思っています。お友達でアメリカをはじめ海外在住の方、もしくは海外生活に興味がありそうな方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひこのポッドキャスト、ご紹介していただけると嬉しいです。はい、ということで本日のポッドキャストはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。